三市長や長老たちのところ、長老たちの言ったことを残らず話した。これを聞いた人たちは心を一つにし、神に向かって声を上げていった。主よ、あなたは天と地と海と、そしてそこにあるすべてのものを作られた方です。あなたのしもべであり、また私たちの父であるダビデの口を通し、あなたは聖霊によってこうお告げになりました。なぜ異邦人は騒ぎ立ち、諸国の民は虚しいことを企てるのか。地上の王たちはこぞって立ち上がり、指導者たちは団結して主とそのメシアに逆らう。事実、この都でヘロデとポンティオ・ピラトは異邦人やイスラエルの民と一緒になって、あなたが油を注がれた聖なるしもべイエスに逆らいました。そして実現するようにと御手と御心によってあらかじめ定められていたことをすべて行ったのです。主よ、今こそ彼らの脅しに目を留め、あなたのしもべたちが思い切って大胆に御言葉を語ることができるようにしてください。どうか御手を伸ばし、聖なるしもべイエスの名によって病気が癒され、印と不思議な技が行われるようにしてください。祈りが終わると一同の集まっていた場所が揺れ動き、皆聖霊に満たされて大胆に神の言葉を語り出した。宣教、主よ御国を来たらせたまえと題し、聖門先生にメッセージをしていただきます。
おはようございます。主の皆を心から褒めたたえます。今朝も主に招かれて共に礼拝に預かることができましたことを感謝し、また主に祝福のもといとされたことを喜びながら、祝福しますとお隣の方とご挨拶を持って御言葉に入りましょう。祝福します、祝福します、感謝いたします。お祈りいたします。恵み深いご愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、この朝私たちを変わらないご愛を持ってこの礼拝へ招いてくださり、愛する兄弟姉妹、愛するお一人お一人とともにここに集い、またライブ配信を通して心一つ主の御前に集い礼拝を捧げることができる幸いを心から感謝いたします。また御言葉とともに新しい一週間あなたによって始められるこの日を心から感謝いたします。主よ、どうぞこの礼拝始めから終わりまで聖霊様豊かにお働きくださり、今日あなたが語ってくださる御言葉が私に語られる御言葉として霊の目を開き耳を開き聞くことができますように助けてください。どうぞ主よ、あなたの力ある御言葉をもって私たちは新しい一週間それぞれの場所にまた教会にあってあなたに与えられた使命を成し遂げるため立つことができますように、祈ることができますように、どうぞ力を与えてください。今日病の中にある者たち、また様々な困難の中で礼拝に預かっている一人一人、また来ることができないお一人お一人を主がその場にあって覚えてくださり、今日この礼拝を通してまた教会の祈りを通して癒しと回復を与えてくださいますように切にお願いいたします。明日から始まる40日の祈祷会のためにどうか力ある御言葉、励ましの御言葉を語ってくださいますように、どうぞ信仰を持って受け取ることができますように、私たちに信仰を与えてください。この場に集いし、招かれたことを心から感謝し、また今から弱き者が御言葉を取り継ぎます。どうぞ主を憐れんでください。助けてください。聖霊様、どうぞ自由自在にお働きくださり、この口を思いを清めてくださって、主が語りたい御言葉だけを取り継ぐことができますように、助け、導いてください。すべてを御手に委ねます。心からの感謝とともに、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。先ほどエリサ姉妹のお祈りの中にもありました、手法にも記載しておりますけれども、 今年秋に行われる10月23日土曜日、それから24日と日曜日のですね、に行われる悪の特別聖書講演会に向けて、明日から40日の連続性別祈祷会が毎晩夜7時から行われます。何回目のこの40日を迎えたことでしょうか。このあえてですね、この週報に記載したと思います。連続性別祈祷会というふうにですね、ずっとそのように書いておりましたけれども、この性別という意味はですね、私たち一人一人、先日の祈祷会でも御言葉を取り継がせていただきましたけれども、エステル記から語られましたように、私たちはこの時にですね、40日間の間、少しでも断食を持って命を捧げる熱心な祈りを捧げることができますように。40日というのは40日です。もう40日は40日で終わりますですね。初めの頃は長いというふうに思いましたけれども、だんだん40日が終わる頃になると、多くの人がですね、もうちょっと続けたいな、続ける人はいませんけれども、でもですね、もうちょっと続けたいな、まあ、そのように40日の恵みがですね、溢れれば溢れるほど私たちは祈りたくなります。もっともっと祈りたくなりますですね。もっともっと主の御心を求めたくなっていきます。それが40日の恵みであります。そしてその中でですね、毎回毎回この断食祈祷ということをですね、このホールに貼ってある祈祷表にも記載して、私たちは少しずつ捧げてきました。甘いものを控えるとかですね、好きな食べ物、飲み物を控える。もしくは一日のうち朝ごはんを抜くですね。それらはもちろん全て信仰を持って捧げられていくときに、どれも素晴らしい主への捧げ物であります。大きさではありません。どれほど真実にその一つを捧げていったか、これは言うまでもないことですけれどもですね、今回は特に今朝御言葉を語らせていただきます。またエリサ姉妹の祈りの中に、この40日の祈祷会をもって、特伝の勝利とともに病の癒しが行われますように、今回もまた私の病の癒しを覚えてお祈りくださることを心から感謝いたします。私だけではない、今ですね、名を挙げられるもの、挙げられないもの、多くの者たちが病の中に伏しています。子どもたち、若者たちが苦しんでいます。霊的な状態が非常にサタンに追い詰められている、苦しめられている、こういう状況が目に見える状況であちらこちらに起こってきております。そのような中で、私たちは今回少しでも、もう少し一歩成長した信仰者として、この祈りに40回、何回目でしょうか、この40回の祈りの中に、今回主が招いておられる断食祈祷を性別して、一日水で捧げるですね、どのような形か分かりませんけれども、しかし前回とは違う、もう一歩私たちが本当にそこに真実が伴っていくように、先ほど言いました、もちろん大切なものですね、甘いものを捧げる、これ何より大切な人もいますですね、お菓子を捧げる、これは何よりコーヒーを捧げる大切な人もいるかもしれません。でも本当にそこに真実が伴っていくことがとっても大事なことです。つまり私たちは、例えばですね、一日水をので、食事を他取らなくても死ぬことはありません。絶対とは言えませんから、絶対とは言いませんけれども、でも大丈夫です、問題ないです、きっとですね、で健康は大丈夫です、保たれていきますけれども、そこにおいて一日でも、それは簡単なことではありません。水だけで過ごすということは、検査の前に絶食する方が経験があるかもしれませんけれども、本当にそれをただ主のために、祈るために、今回これから御言葉を語らせていただきます、主の御国のために、自分のためなら私たちはですね、捧げることがたやすくできるかもしれませんですね。ある方はついでにダイエットになるから、そのように思う方もいるかもしれない。自分のためなら良いかもしれない。でも今回40日、私たちが捧げる祈り、断食、これは主の御国のためです。主の御国が前進していくためです。主よ、御国を来たらせてください。 これが私たちの一つ祈りです。今日使徒行伝5章4章に生徒たちの祈りというふうにタイトルが付けられて、23節から先ほど鳩内執事に読んでいただきました。大事なことがここに書かれています。24節、これを聞いた人たちは心を一つにし神に向かって声を上げていった。教会が心を一つにして祈る、ここに力があります。ということは今日御言葉を語らせていただきます。主の御国のために心を一つにすること、私たちはもちろんあの祈り、この祈り、この問題解決してほしいものがたくさんあります。それらのことも私たちは40日の中でもちろん当然祈っていきます。でもその中心に何よりも私たちが一つ御国のために、神様の御心のために、そのように祈っていく40日となりますように、そのように捧げられていく私たちの犠牲でありますように、主がこれを行く前にも祝福し、40日の期間をもって主が素晴らしい栄光を表してくださることを信じて主に期待いたします。本日のこの聖書箇所で2つのこと、生徒たち、初代教会の生徒たちが祈っておりました。使徒行伝5章の4章の29節30節です。この祈りはご存知のように聖霊によってキリストの教会が初めて誕生した、その初代教会の生徒たちの祈りでありました。主よ、今こそ彼らの脅しに目を留め、あなたのしもべたちが思い切って大胆に御言葉を語ることができるようにしてください。これが一つ目です。二つ目、どうか御手を伸ばし聖なるしもべイエスの名によって病気が癒され、印と不思議な技が行われるようにしてください。これが二つ目、初代教会の祈りです。40日の後には秋の特別聖書講演会が開かれていきます。また11月にはプレ子ども食堂が開催されていきます。コロナにより多くの人たちが集まることを懸念しています。オンライン礼拝のみの教会が多くあります。そのような中でさらに特典を開くということ、これは前回から大きな戦い、祈りの戦いがありました。また信仰のチャレンジが私たち一人一人にありましたけれども、そのような中で捧げられた特典は本当に素晴らしいものでした。泊彦文先生をお招きして、私たちは本当にこの特典が主に喜ばれるものであったことを昨年私たちは体験いたしました。しかしそのような中でなお今危機が迫る、こういう現実の中で特典を開くこと、人を集めること、今はやめておきましょう。今はしない方がいい。そのような声、またそのような思い、当然私たちの中に起こってくるものであります。昨日は20年前の同時多発テロが起こった9月11日でありました。今でも生々しくあの時の映像を皆さん思い出すことができると思います。私はその日永井夫妻と、その時夫妻ではありませんでしたけれども、永井夫妻と共におりました。確か次の日まなみ姉妹がワシントンにですね留学に立つという日だったんですね。で、送別会ではないですけれども一緒に過ごしておりました。その時実家から電話がかかってきて、早くテレビを見なさい、早く遊んでないで帰ってきなさいとですね、そういうお叱りを受けたわけですけれども、ということで、まなみさんのですね友人の宅によって初めて私は映像を見ました。映画を見ているのだと思いました。とてもその状況が本当に起こっていることのように思えないほど、ありえないことが、想像もしたことのなかったことがアメリカで起こったわけであります。その後数年経ってからか、いつだったか分かりませんけれども、サドルバックチャーチの先生がこの日本にですね、このパーパスドリブンの働きを この学びを教えに来るために来てくださいました。その時に 9.11 当時の話をしてくださったのが印象に残っています。昨日 9.11 が20年前ですね。そのことをまた思い起こし、その先生の言った言葉を思い起こしておりました。 9.11 が起こってから多くの人々が教会に押し寄せたそうです。今まで来なかった人たち、今まで教会信仰を持ったけれども教会から離れた人たち、また初めて教会に来る人たち、たくさんの人たちが教会に集まったそうです。けれども教会はその備えをしていなかったため、人が入りきらないので、皆さん来週来てください、そのように返事をしたというのです。この講師の先生は、それで皆さん来週どうなったと思いますか。教会に来る人は誰もいませんでした。誰も教会に戻ってくる人はいませんでした。先生はその時アメリカの教会の霊的状況を嘆かれ、そして教会はいつでも迎える準備をしていなければならないこと、人々が救いを求めてやってくる時に教会はいつでも用意していなければならない、そのことを語られました。このコロナ禍にあって、どれほどの人たちが生きる道を失っていることでしょうか。子どもたちが人生に希望を持てずに気づいていること、いや気づかないところでどれほどの精神的な圧迫を受け、さっきある姉妹から聞きました、多くの子どもたち、中高生が自らの命を絶っていっている。皆さん、私たちは神の時に対していつも目を覚ましていなければなりません。神様がなさろうとしていること、神様がしたいと願っていること、そのためにいつも犠牲を捧げる用意がなければなりません。この世の知恵、人間的な考えによって、私たちの不信仰によって、教会の不信仰によって、神様の働きを妨げてはいけません。今日も明日も主の切なる願いは、罪人がご自身に立ち返ってくることです。辞める者たちが、希望を失っている者たちが、命を絶とうとしている者たちが、イエス様のもとに来て命を得ること。イエス様は大声で叫んで言われました。乾いている者は皆私のところに来て飲みなさい。聖書に書かれている通り、これを信じる者はその人のうちに川となって命の水があふれ出るようになる。主は今日も明日もその魂を惜しみ探しておられます。別に余談ではないんですけれども、先日ですね、ある数名の方にこの素晴らしい証だったので分かち合わせていただきました。 YouTube でですね、新藤先生というある先生の証を聞きました。ご存知の方もいらっしゃるかもしれません。私は大変励まされました。その先生は今46歳、14年間ヤクザを務めておられました。勤めていると言っていいか分かりませんけれども、ヤクザさんであられました。半分服役をされていたそうです。7年間ですね。最後覚醒剤中毒になってヤクザからもクビにされてしまった。そのような先生が証しをしてくださっておられました。ぜひ皆さん、もし機会があれば聞いてみてください。でその先生が何度も言う言葉がありました。ご自身は学歴、職歴、小指なし。わかりますか。これに日本のヤクザさんはですね、これ聞いてるヤクザさんいないと思いますけれども、 失敗した時には小指を蹴るというですね、それをもってこの報いなければならない、そういう未だにあるわけですね。先生も小指がないわけですから、で先生はですね、その決して小指をかざすことはしませんけれども、自分自身は今日まで学歴なし、職歴がない、そして今小指もないけれども、イエス・キリストは私の人生をあがなってくださった、その滅びから救い出してくださったんです。そのようにもうキラキラして、私はイエス様のセールスマンになりました。イエス様を伝えることだけが私の生涯の喜びです。その先生はある時、聖書の御言葉エゼキエル33章の11節をお開きになる方は1350ページです。私は悪人が死ぬのを喜ばない、むしろ悪人がその道から立ち返って生きることを喜ぶ。立ち返れ立ち返れ、お前たちの悪しき道から、イスラエルの家よ、どうしてお前たちは死んでよいだろうか。この御言葉を読んで先生は、私は人生をやり直すことができる、私は変わることができる、御言葉を通してそう信じ確信に至ったそうであります。そして救いに預かり、その後多くの戦いの中で、今牧師先生として今度ヤクザから抜け出したい若者たちのために必死で主の御用をされておられました。その先生がおっしゃいました、使命という漢字を後ろから読むならば、命を使うということです。主のために使命を全うすること、それは命を使うことです。先生にとってヤクザから逃げてきた人たちをかくまうということは、まさに命がけの働きです。しかしそれほどに先生が主と出会い、主の贖いに感動し、福音を体験し、この救いの喜びによって全ての者たちが必ず生き返ることができる、自分がそうだったから、死んでいた自分が主イエスキリストによって御言葉によって生き返ることができたから、皆さんも必ずそうなります。救われない人はいません。主は全てのものを救うことができ、人生を変えることができます。それが先生が預かった福音です。そして今私たちもこの福音に預かっていることを感謝いたします。しかし私たちは今40日の戦いを目の前にして、それでもなお私たちはそのようにして先生と同じ贖いに預かっています。アーメン。私たちは同じように主にイエス様の十字架と復活によって、死から永遠の命、滅びから救いに預かった者たちです。人生が変えられた人たちです。しかしなお私たちのうちには人間的な考えがあり、この世の知恵が私たちを覆っていて、またサタンが持ってくる恐れや不安でいつもいつもビクビクしていて、信じています、礼拝に捧げています、教会に通っていますと言いながら、私たちはなかなか大胆になることができないのではないでしょうか。主のために捧げます、怖くはありません。そのように先生のように使命とは後ろから読んで命を使うことです。主が私のために命を使ってくださったから、私も主のために命を使います。私たちは何度もこのように御言葉を語られています。先日のエステル記では、命を捧げるとき、エステルはモルデカイを通してそのことに気づかされました。今が時です、あなたはそのためにいるんです、目を覚ましなさい。そのようにエステルはモルデカイを通して聖霊様に諭されました。そして命がけの祈りに、同胞を救うために立ち上がりました。私たちも立ち上がる時が来ています。愛する者たちは滅びゆかんとしています。子供たち、若者たち、多くの辞める者たちがそのままの状態でいます。今回 明日から始まる50日、あ、ごめんなさい、多くしちゃいました。あ、50日になるかもしれません。すみません。あ、主の言葉かもしれません。私の間違いかどうか、それは40日後に、確かめましょう。40日ですね。40日、今回ですね、本当に崩しき、もう主のご計画、もう主の圧倒的なご計画としか言いようがない、明日から新生教会でも40日連続祈祷会、断食祈祷会が始まります。それはある中心的な、もう献身者以上の献身をしておられるある姉妹信徒の方の息子さんが大変な今精神的病に苦しめられております。政界の後からそれがどんどんひどくなりました。本当に聖書に書かれている通り、悪霊の働きにより口が閉ざされ、時には怪我をしてしまうようなことをして気絶してしまい、もうそういう本当に目を離せない、そういう状況です。本当に中心的な姉妹であり、またその青年も賛美を導く、ギターを弾いて導かれる青年であられます。この間ですね、孫君が福岡新生教会に行かれて、少しですねお話を聞きましたら、数年前ですね、私一緒に、兄弟とそして姉妹と武田先生の政界の御用をですね、この祈りを持ってサポートしに半村教会に行ったことがありました。その時にですね、兄弟が、この今祈られている兄弟が音楽牧師になること、音楽のために主に捧げること、そのような思いをこのいい先生を通してですよね、この素晴らしい働きを見て、そのように思ったそうです。そのような本当に主を愛する、主に献身したい、そのような少年、その方のために明日から新生教会40日のこの断食を伴う連続祈祷会が捧げられます。明日から私たちも捧げます。何か私たちが初めに決めていたように思いますけれども、新生教会がバックアップしてくださるようなですね、そのような力、また励ましを覚えます。けれどもこれは同じ戦いだということです。私たちも同じ目に見えているところ、目に見えていないところ、もしくは名前が挙げられていること、今は挙げていないこと、今多くの兄弟姉妹、その家族、大変な苦しみの中におります。死を直前にし、そのような者たちもおります。霊的に信仰を失い、サタンの力に追い込まれている家族がおります。主を御国を来たらせてください。私たちはこれ以上の祈りを今何があるでしょうか。その中でですね、今日私たちは使徒言行録この4章のこの使徒たちが祈った祈りを共に捧げていきたいと願います。一つ目、主よ今こそ彼らの脅しに目を留め。ご一緒に読みましょう。29節です。3、はい、主よ、いいでしょうか。使徒言行録の4章29節です。使徒言行録4章の29節、3、はい、主よ今こそ彼らの脅しに目を留め、あなたのしもべたちが思い切って大胆に御言葉を語ることができるようにしてください。アーメン。これがまず一つ目です。教会がどのような状況の中にあっても、コロナ禍にあっても、いやさらなるこの状況の中、使徒言行録のこの生徒たちの祈った状況は、はっきりと迫害が起こっている状況の中でした。先生たちが捕らえられていく、そういう状況の中でした。そのように今私たちは目に見える迫害はないかもしれない。しかも死、コロナという現実、また私たちの中にある恐れ、不安、またそれをサタンが用いて宣教しないようにしていく、大胆に語れないように私たちの口や思いを閉ざしていく、これはまさに私たち自身、主よ今こそ彼らの脅しに目を留め、あなたのしもべたち、私たちが思い切ってそのような状況の中にあっても大胆に御言葉を語ることができるようにしてください。そして40日後、多くの魂が2日間の特典を通してこの教会に集まってくることができますように。宣教のための祈り、福音宣教のための祈り、ただ守ってくださいではありません。守り、なお宣教が前進しますように。今宣教師先生方がコロナの状況の中で非常に困難を覚えています。それでもなお主よ 宣教が前進していきますように、どのような形であっても先生たちを用いてください。教会の世界宣教、福音宣教の使命が前進していきますように、これが一つ目の祈り、そして二つ目の祈り、三十節をともに祈りましょう。三、はい。どうか御手を伸ばし、聖なるしもべイエスの名によって病気が癒され、印と不思議な技が行われるようにしてください。アーメン。もう一度ともにこの言葉を一緒に祈りを持って告白しましょう。三、はい。どうか御手を伸ばし、聖なるしもべイエスの名によって病気が癒され、印と不思議な技が行われるようにしてください。アーメン。多くのこの日本の教会の中で、私たちは病を求めて祈るけれども、本当にそれが力を持って表されていくまでの信仰、そして祈りの力がありません。韓国ではたくさん起こっている現実、しかし私たちは今日この御言葉を持って、主が癒してくださるという信仰、聖なるしもべイエスの名によって病は癒されていくという信仰、印と不思議の技が起こされていくという信仰を、ただ感覚でもなく聖書に書かれている通りを私たちは受け取り、40日間祈りに入りたいと願います。マルコによる福音書16章の15節、大宣教命令の中でイエス様ははっきりとこのようにお語りになりました。マルコによる福音書の15章の、ごめんなさい、16章の15節から20節までを共に読みましょう。98ページです。マルコによる福音書16章の15節から20節、98ページ。マルコによる福音書16章15節から20節の御言葉を信仰を持って読みましょう。3、はい。それからイエスは言われた。全世界に行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われるが、信じない者は滅びの宣告を受ける。信じる者には次のような印が伴う。彼らは私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語る。手で蛇をつかみ、また毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば治る。主イエスは、20節までです。主イエスは弟子たちに話した後、天に上げられ、神の右の座に着かれた。一方、弟子たちは出かけて行って、至るところで宣教した。主は彼らと共に働き、彼らの語る言葉が真実であることを、それに伴う印によって、はっきりとお示しになった。アーメン。これが聖書に書かれている真実です。事実です。現実です。イエス様ははっきりと世界宣教、大宣教命令とともに出て行き、福音宣教がなされるとともに、信じる者には次のような印が伴います。彼らは私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、手で蛇をつかみ、また毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば治ります。アーメン。そして事実、イエス様は弟子たちと共に出て行き、彼らが語る言葉が真実であることを、その印を持ってはっきりとお示しになられました。それが使徒言行録です。使徒言行録の先ほどの4章、ごめんなさい、5章の後半をですね、読みますと、5章の12節からのところを読みますと、人たちの手によって多くの印と不思議な技とが民衆の間で行われた。一度は心に人して、人、心、 心を一つにしてソロモンの回廊に集まっていたが、他の者は誰一人あえて仲間に加わろうとはしなかった。しかし民衆は彼らを称賛していた。そして多くの男女が主を信じ、その数はますます増えていった。人々は病人を大通りに運び出し、担架や床に寝かせた。ペテロが通りかかるとき、せめてその影だけでも病人の誰かにかかるようにした。またエルサレム付近の町からも群衆が病人や汚れた霊に悩まされている人々を連れて集まってきたが、一人残らず癒してもらった。アーメン。これが使徒言行録の事実であります。これは聖書の出来事、聖書の中の昔の出来事ではありません。今、御言葉は生きています。主は生きておられます。私たちが御言葉を信じ、このように祈っていくとき、主の栄光が表されていきます。ヨハネによる福音書14章、イエス様おっしゃいました。もし信じるなら、神の栄光が見られると言っておいたではないか。マルコによる、ごめんなさい、マタイによる福音書、今日、購読しました箇所を開きましょう。イエス様が12人の弟子を選び、そして派遣するときに、イエス様はこのように言われました。17ページ10章の1節。イエスは12人の弟子を呼び寄せ、汚れた霊に対する権威を、権能をお授けになった。汚れた霊を追い出し、あらゆる病気や患いを癒すためであった。イエス様が弟子を派遣するときに、権能を弟子たちにお与えになりました。その権能とは、汚れた霊を追い出し、あらゆる病気や患いを癒す権能でありました。この権能という言葉は、マタイによる福音書28章の大宣教命令。それゆえですね、私は天と地の一切の権能を授かっている。この権能と同じ言葉だそうです。聖霊によってイエス様は弟子たちを派遣するときの力として、はっきりとマタイによる福音書10章1節と書かれている通り、この権能を聖霊によって授けてくださる。そして宣教がただ言葉を持って宣教し、魂の救いが起こっていくのみならず、その福音宣教とともに癒しということ、奇跡が起こっていくということは、かけ離れて別のものではなく一緒のものであるということが、今日の十章の七節八節を読んで私たちは知ることができます。七節八節を共に読みましょう。十章の七節八節、三、はい。行って天の国は近づいたと述べ伝えなさい。病人を癒し、死者を生き返らせ、重い皮膚病を患っている人を清くし、悪霊を追い払いなさい。ただで受けたのだから、ただで与えなさい。アーメン。天の国が述べ伝えられる。神の国は近づいた。悔い改めて主に立ち返りなさい。その宣教とともに、病人を癒し、死者を生き返らせ、重い皮膚病を患っている人を清くし、悪霊を追い払いなさい。この印が伴っていく。この宣教がいよいよ日本の教会を通して、いや私たちのこの教会を通してなされていきますように。御言葉の事実が、この御言葉で書かれている聖書の約束が、またイエス様がそのようになさって現実、今この世界、日本では起こっていないかもしれないけれども、多くの国々、リバイバルが起こっている国々で起こっている現実が私たちの現実となりますように。何よりも主よ、この信仰を私たちに与えてください。右から左に流さないように、主が語ってくださったこの約束をつかんで、どうぞ40日私たちが必死で祈ることができますように。最後に皆さんに、エイム・ハンターという人の神学者の言葉を紹介して終わりたいと思います。イエス様が聖書の中でこのように印、また奇跡、それを行ったこと、このことがどのようなことであるのか、そのことをエイム・ハンターという人がこのように書いています。イエスは何故奇跡を行ったか、 ご存知のように彼は印を与えることを拒んだ。そのように書かれている聖書箇所があります。それはすなわち呪術による何か強力な行為によって自分の主張を裏付けることを拒んだ。イエスは奇跡風のものを過大評価はしなかった。また単なる一個の奇跡行者の肩書きで現れようという野心もなかった。それにもかかわらず、まことに明白なことは、バプテスマのヨハネに対する彼の答えが示すように、イエスは自分の力ある技を見る目を持った人々に対する印とみなしたのである。何の印か、それは神の国が現在することの印である。神の国が、御国が今ここにある。それは過去の出来事ではない、聖書の出来事ではない、今事実主が生きておられる、御国がここにある、そのことの印であった。やめる者の癒し、悪霊の追放、不愚者、耳の聞こえない者、口の聞こえない者、目の見えない者の回復、罪の許し、これらは皆御国の技であった。イエスの指針の付録ではなく、ここがとっても大事なところですね、付録ではなく、オプションではなく、その書くことのできない部分であった。神の国にとって中心的であった愛の力によって流れ出たものであった。今日イザヤ書の53章を読みました。イエス様の尊い犠牲によって、流された血によって、病の癒し、悪霊のからの解放、主の印、奇跡が行われていきます。それは神の国にとって中心的であった愛から溢れ出る、そのような中にあって、主が付録ではない、オプションではない、事実なしてくださる御業の一部分であった。奇跡は行動中の神の国であった。印が行われること、病の癒しが行われること、それは今神の国が行動中であるということ、過去のことではない、現在進行形で主が今御業を行ってくださる、主が生きておられること。主は私たちの教会を通して、私たちを通して、その御業がなされていくことを望んでおられます。これを決して、はい、わかりました、聖書を閉じて終わることを望んではおられません、学びで終わることを望んではおられません、いや、病の中にある者たち、子供たち、苦しんでいる者たち、家族にそのような者たちを抱えている人たち、事実今病の中にいる人たち、治りたいんです。病から解放されたいんです。癒されたいんです。元気になりたいんです。私も元気になりたいです。主よ、御国を来たらせてください。この御言葉の通り、使徒行録において、最後もう一度この祈りの言葉を読んで終わりましょう。使徒行録4章の29節30節を共に読んで終わります。使徒行録4章29節、4章29節30節を読みましょう。220ページ3、はい。主よ、今こそ彼らの脅しに目を留め、あなたのしもべたちが思い切って大胆に御言葉を語ることができるようにしてください。どうか御手を伸ばし、聖なるしもべイエスの名によって病気が癒され、印と不思議な技が行われるようにしてください。アーメン。40日この祈りの戦いをもって、主がいよいよ御国を来たらせてくださり、多くの魂の救い、私たちが大胆に宣教する力を与えてくださり、また聖なるしもべイエスの名によって癒す権能を聖霊を通して私たちに返してくださることを信じ、主に期待いたします。どうぞ皆さん、やめる者たちのために祈ってください。苦しんでいる者たちのために祈ってください。また私たち自身それぞれにおいて、霊の癒しが必要な人がいます。回復が必要な人がいます。人間的なこの関係の癒し回復が必要なものもおります。経済的な回復が必要なものもおります。それぞれの地に、それぞれの場所に、主の圧倒的御国が、主の御業が、主の助けが訪れますように共 共にお祈りいたしましょう。お祈りします。愛する天のお父様、皆をあがめて心から感謝いたします。主が今日私たち、いよいよ明日から始まる40日の戦い、私たち弱き者たちです。主が憐れんでくださり、今朝御言葉を与えてくださり、また御言葉を持って心一つに主の御国をもたらす、主の御国のために祈りが始まることを心から感謝いたします。教会の祈りを主を強めてください。励ましてください。天の門を開く教会の祈り、黄泉の力に対抗する教会の祈りをいよいよ明日から捧げようとしておられます。主が備えてくださる40日この祈りの場に、私たちを聖霊の御翼を持って招いてくださり、運んできてくださり、どうぞ主を私たちが御国を来たらせてくださいと、今日の初代教会の祈りのごとくの御言葉を語ることができますように、祈ることができますように助けてください。祈りが終わると一堂の集まっていた場所が揺れ動き、皆聖霊に満たされて大胆に神の御言葉を語り出したと、この聖書の事実が玉川教会にいよいよ起こされていきますように、集いしを一人お一人に、今どうぞどうぞ戦いの中にあるお一人お一人に信仰を与え、祈りを励ましてくださり、私たちが共に主をあなたの御言葉を握って祈り続けることができますように、またこの癒しと不思議な技印を信じる信仰を主をお与えくださいますようにお願いいたします。主の皆を信じる信仰を与えてください。イエス様の皆の力を、また尊く流されている御血潮の力を信じ信じ、イエス様どうぞ新しい週間、それぞれ置かれた場所に使わされていきます。その戦いの中で主の名を呼んで祈ることができますように導いてください。格別にこの40日をもって、愛する今病める者たちを癒してくださり、病から解放してくださって、またどうぞそのご家族を励ましてくださり、どうかどうかそのことを通して主の御救いが御国が前進しますように心よりお祈りいたします。すべてを御手に委ね、感謝を持って尊き主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。